齢者雇用安定法改正に伴う市の定年制度の対応は、綾瀬市民会議、石井茂。問い。現在の綾瀬市職員の定年年齢は60歳である。定年後、希望する者には再任用制度を活用しており、管理職には役職定年制度も設けられている。また、平成17年度には、市でも職員の人事評価制度を導入する。しかし、平成18年度から、高年齢者雇用安定法の改正法が施行され、年金の受給開始年齢に合わせて、平成25年までに、段階的に65歳までの雇用延長制度を設けることが求められる。このような状況下において、現在、市で行っている役職定年制度は見直すべきと思うが、また、今後増加が見込まれる再任用職員を対象とした人事評価制度を導入する考えは、答え、役職定年制度は職員の新陳代謝を図り、組織活動の増進を目的に平成10年から導入したが、今後の役職定年者の増加等を考慮すると、人事配置的に制度維持は困難と判断し、廃止をした。定年制は、高齢化が進み、民間の65歳定年制が現実のものとなってきている中、今後の国の動向等を踏まえ対応していく。再任用制度は、市職員の高齢者雇用の軸として、採用計画とのバランスを考慮しながら推進しているが、再任用時に勤務成績や健康診断の報告、面接等によりチェックをしており、評価制度を導入するかは、人事評価システムを進めていく中で考えていきたい。今こそ、米空母の母港返上を求める大事な時期では、日本共産党、松本春夫。問い、米海軍は現在原子力空母10隻と通常型空母2隻を保有しているが、世界戦略見直しの中で、年内に通常型空母1隻、2008年に横須賀を母港とする通常型空母キティホークの退役を予定している。今こそ空母の母港返上を求める大事な時期だが、米軍の発表をどう考えるか。横須賀市長は、後継艦には通常型空母を求め、原子力空母に反対しているが、この発言をどう捉えるか。また、この世界戦略では、海軍と海兵隊の混合部隊や、西太平洋地域における空母2隻体制など、基地機能の強化が懸念されるが、どう考えるか。答え、キティホークの後継艦については、原子力空母を配備する方針が表明された後、米国防長官が何ら決定していないと発言するなど、米国政府内においても流動的であると考えている。通常艦配備を求める発言は、空母の事実上の母港を抱える横須賀市長として、核に対する市民や国民の感情に配慮しての発言と理解している。米軍の変革、再編については、新たな脅威に対処するために、世界規模で進めている兵力構成や兵力配置の見直しと承知しており、その一環として、日本国内の米軍基地の再編も進められると認識している。他にリサイクルについて、学校給食に地元農産物の利用を質問。エコループセンターに対する市の基本的な考えは、神奈川ネット、渡辺一夫。問い、エコループセンターは昨年、前神奈川県知事が社長となって立ち上げたもので、事業内容は、横浜、川崎を除く県下35市町村の一般廃棄物と産業廃棄物を一箇所に集め、再資源化処理を行うものである。建設予定地は、県最西端の山北町にある広大な砂利採取跡地である。足柄茶の生産地である山北町にとっては、エコループ事業が開始されると、 汚染の問題や風評被害の発生が予想され、生産や販売に打撃を受けることは必至である。このエコループに対する綾瀬氏の基本的な考えは、答え、市のゴミ処理の将来計画は、神奈川県ゴミ処理広域化計画により、大和、綾瀬、海老名、座間で構成する大和鉱座ブロックにおいて、平成19年度までに広域化実施計画を策定することになっている。こうした中、3市長会議を開催し、鉱座清掃施設組合の1号炉の更新など、エコループ構想を含めた今後の方向性を協議した。その中で、エコループ構想は、県の関与が極めて弱く、民間会社のみの組織体制であり、事業の誠実性、継続性等が不明確であることから、エコループへの処理委託でなく、1号炉を更新することで一致している。他に、効果あるコミュニティバス試験運行のあり方について、環境啓発事業について、お質問。快速急行の長後駅停車と湘南台駅へのバス路線を。未来政策会議、山田春義。問い。南北に細長い綾瀬市の北の玄関口は4駅あるが、南の玄関口としては長後駅だけで、深谷、落合、上土棚方面の市民にとって大変重要な拠点である。しかし、一番早い快速急行が長後駅には止まらなくなり、駅機能が低下した。一方、湘南台駅は快速急行が止まり、相模鉄道や横浜市営地下鉄が接続するなど、駅機能が格段に高まっており、第二の拠点の駅として位置づけるべきと考える。ついては、快速急行の長後駅停車を要望するとともに、市道、寺尾、上土棚線の完成も考慮に入れ、湘南台駅へのバス路線を早期に確立しないか。答え、快速急行は通勤時間の短縮を目指し、停車駅を他社路線との接続や駅間距離、乗降人員等を考慮して設定しているとのことであり、長後駅への停車は難しいと認識している。また、湘南台駅への路線バスは、金中のバスが吉岡工業団地から葛原経由の路線で上下56本と、綾瀬車庫から陽田経由の路線で上下53本を平日に運行しているが、経由地が遠いためか、綾瀬市からの利用はほとんどないようである。しかしながら、湘南台駅は鉄道結節点であり、今後の市民ニーズの高まりによっては、新たなバス路線を検討していく。他に、路線バス網の整備とコミュニティバス運行について、お質問。12年後の綾瀬市はどのような姿になっているか。清水勝利。問い。市長になって初めての予算編成にあたって、まっしぐらに新しい色を市政に盛り込み、市政への熱い思いを十分に反映させたものと思う。自らの任期を3期12年とする条例を制定したことから、ただ無造作に変革するのではなく、その12分の1の予算を編成したと捉えている。任期に区切りをつけて市政に臨むということは、市長になる前に抱いていた自分のビジョンが12年あればやりきれるという数値目標であると考える。12年のうちにやりきる政策について、具体的な数値等も含めて伺いたい。また、12年後の綾瀬市の姿はどのようなものか。答え、市長の任期については、市政全般にわたる諸施策を立案し、その成果を具現化するには一定期間が必要なことから3期までとしたものである。1期目は、市民生活重視の地に足のついた行政運営に努め、2期目は、文献の中で綾瀬市としての確固たる存在を示し、 住み続けたい町を作るための施策の議論を十分に行い、政策能力養成の土台を作り、3期目はこの政策集団を完成させ、具体的な町づくりを確実に実施していく。新時代綾瀬プラン21の目指す緑と文化が香る触れ合いの町綾瀬に向かって大胆かつ確実に推進していきたい。紙面左上にはがき台の写真があります。4月3日晴天に恵まれ、早朝から大盛況となった今年最初の朝市。朝市は4月から12月までの第1日曜日午前6時30分から文化会館駐車場で開催されていますのコメントで、会場に朝市の旗が立ち、詰めかけた市民が大勢集まって買い物をしている様子です。写真の下には火の鳥、カワセミのかわいいイラストがあります。紙面の左下隅にははがき半分の写真があります。満開の桜越しに見る綾瀬タウンヒルズのコメントで、桜の向こうにタウンヒルズの前景です。